馬の田楽、初代桂春団治。さあ、この馬の田楽というネタなんですが、東京の落語、大阪の落語共にありますね。もちろんこの原本というか原点は大阪落語で東京へ持っていかれたということに一応なってます。そして東京流に、上手にこのさらっとした、またある意味ではこってりしたとこも加えというような東京流に仕上がってるわけなんですが、大阪落語の馬の田楽、はい、これはね、初代春団治がもう子供を濃厚に描いてますね。子供の表現の仕方、本当はね、子供を演じるには向かんような声なんです。ちゅうのはこんな声ですからね。ところがそれが非常に可愛く、何人かの子供を描いてる。ここが一つの聞きどころやと思います。で、田楽。これはまあ、おでんのことですね。おでんちゅうのはこの、お醤油とかで炊き込んだ、関東風のおでんですね。それから味噌田楽ですね。醤油で炊き込んだ普通の我々が思っているおでんというのは、大阪の方ではやっぱり関東炊きとこう呼んでたんですね。米朝署が言うてはりました。東京の銀座に、ちょっと路地入っていたところに、関西風関東炊きという看板が出てたでというような、ことを聞いたことがありますが、田楽、ターに楽しむと書きますが、この田楽、これを丁寧に言うとおでん楽になるわけですね。そこのその額を取っておでんおでんとこう言い出したということなんやそうですが、まあこのなんで馬の田楽なんやということなんですけど、落語の楽しみというのはこのオチを聞いていただくと、おー、なるほどっていうのがよくわかるタイトルのネタでございます。はい、初代春団治がこの馬の田楽で、面白さを随分伝えたことによって、お弟子さんとかそれから仲間内がこの馬の田楽もやるようになって現在に伝わってるということでございましたんでしょうね。六代目の笑福亭松鶴師匠が馬の田楽をやりはった時に、やっぱり初代春団治的な口調でやらはった、それは印象に残っております。またちょいちょいやってはったのは米朝師匠がやってはりました。米朝師匠は米朝師匠独特のね、子供の可愛らしさ、またこの お店の描き方、また馬方のその困り、そういうものを我々が見てましても、これはもうとても真似できへんなというぐらい面白く、また情緒豊かに米朝師匠はやらはったと私は思うんでございますけども、とにかくこの馬の田楽、初代春団治、今日聞いていただきますのはですね、まず一番古い録音で短いバージョンです。日東レコード、その次に鶴レコード、これはちょっと珍しいか分かりません、音としてはね。それから太平レコード、この3パターンの馬の田楽、初代春団治で聞いていただきます。